レディオジャーナル、頑張る富山の元気企業。この番組は富山のビジネスシーンで躍動する話題の企業にスポットを当て、その経営戦略、未来へのビジョン、若者への提言など企業経営者の生の声を1ヶ月にわたりお届けするプログラムです。今月お招きするのは、北連技術コンサルタント株式会社代表取締役社長松田則之さん、聞き手はグループフィリア代表森田ひろみさんです。
一般の人たちには北電技術コンサルタントと言ってもわからないと思うんですけれども、はい、どんなことをやってらっしゃるんですか？
まあ、平たく言いますと土木と建築の会社です。道路をどうするとか、はい、橋なんかトンネルなんかをどうしようかというのが土木でしてね、はい、それから建築はもうまさに今やってます耐震ですね、はい、建物の耐震とか、はい、それとか今私も力を入れてるのは老人ホーム、完全に家を建てるってやつ、そういうことやってます、
は
い、
あ、うん、そうなんですか。
それともう一つは、はい、テレビ系のね、通信の鉄塔ですね、
はい、
あの鉄塔の設計をしたりチェックをしたりということをちょっとやってますね。どちらかというと構造ですよね、土木で設計事務所、それと通信設計という、はい、通信鉄塔の設計系、はい、その3つが仕事ですね。
例えばその老人ホームを建てられたりとかっていうのは、はい、経営もなさるんですか？
あの設計だけです。設計事務所ですから、
はいはい、
建てるのはそういうあのゼネコンさんだとか、
はい、
あの建てられる業者の方が建てて、はい、運営するのはまた運営する方が、
はい、
ですからその設計を仕事でいただくと。
そうすると土木の方も設計だけ？
そうですね、設計だけです。
そう
ですからね、測量とかそういう具体的なことは、はい、測量会社さんにやってもらうとかね、
はい、
そういう計画とかプランニングをするという設計図を書くというのがメインの仕事ですね、
はい、そうすると建築関係の方が就職されることが多いんですか？
あ、多いです、
はい、
あの建築の方は建築学科、はい、それから土木の方は土木学科とか土木部門を勉強された人が、
はい、
あの入ってこられるということですね。それから今最近あの環境系がね、
はい、
自然環境系の勉強が結構学校取り入れてますので、うんうん、
はい、
そういう環境系で入ってくるっていう人もやっぱりいますよね。最近はですね、家建てるにしても、はい、そこにあのいろんな要素が入ってくるんですよね、
はい、
環境に適合した建屋とか、
はい、
再生可能エネルギーを取り込んだ建屋とか、
はい、
それから自然でなるべく循環させるっていうか、
はいはい、
そういうやつを盛り込んだ家とかっていうニーズが出てくると、
はい、
やっぱり土木と建築とかコラボで、
うん、はい、
でまあ、私ども今思ってるのは今家を建ててますけど、
はい、
これをもう少し発展させて街づくり、
はい、
土木と建築が、
はい、そういう
環境と調和した、はい、コラボした街づくり、
うん、
それともう少し広めると、うん、都市計画づくりです ね、
そ う、 です
よね。そういうところぐらいまで の、
うん、
あのコンサルタント会社になりたいというふうに思っております、うん、ですからやっぱりあの環境をやった人、はい、地質をやった人、はい、土木をやった人、はい、建築をやった人、うん、いろんな人が集まって一応絞って、はい、そういうことがやれるようになっていく会社になりたいな、
うん、あ、
ということですね、
でも、うん、なかなかその今おっしゃった学科を出た人たちって特に女性の場合なんかは、うん、土木場とかっても最近は言ってますけど、
はい、
現場はあってもそういうプランニングとかね、
うん、
そういうところにつける会社ってのはなかなかないと思うので、そういう意味ではすごくあの魅力のある仕事ですよね。
我が社はですね、はい、女性はどんどん取ってますよ。
で、
優秀ですよ。で土木はね、
うん、
土木場はまだ今2人ほどしかいないんですけど、
はいはい、
もう建築の方は女性の方がいいですね、
うん、あ、そうなんですか、
ね、また学校出た時はね、うん、あの一級建築士とか持ってませんので、
うん、
会社の中で養成して
あ
の支援して、
はい、
学校に行って取ってくると、うん、うちの会社は全部で一級建築士25人ほどいるんですかね、
はい、
で女性がねもうそのうち8、9人いまして、
そうなんですか。
でその下にね、まあ、予備軍で試験受けるっていうのがまだ相当いるんですよ。
全部で何人いらっしゃるんですか？
会社全体は140人強ですかね、うん、でだいたい半分
建築と
土木で半分半分
で、男女の比率はどうなんですか？
男女はね、まだ女性はまだそれほどないです、
うん、
建築だけはやっぱり多いです、は
い、あ、うん、そうなんですか。あの
設計士ですね、
はいはい、
うん、ですから、うん、まあ、私の喫緊の課題っていうのは、
うん、
その若手の女性がね、
はい、
未婚の人多いですからね、
はい、
でいずれ結婚して、はい、産休育休に入ると、はい、何人かが同時に、ね、入っていっちゃう可能性あるんですよ、
はいはい、
2、3年戦線離脱すると、
はい、
何にも重なるからそれをどうするかというので、
はい、
今あの在宅勤務の研究を始めてます、
ええ、
あの例えば産休はお産の時はダメですけどね、
うん、
育休ぐらいになったら仕事分かるのなら
そうですね、
それちょっと当社と インターネット上でやり取りしながら仕事をして、それを当社へ納める。そして会社へ復帰する時も少し仕事をしてるから
スッ
と戻りやすいね、
はいはい、
そういうやつをちょっと頭に置いてですね、今在宅勤務テスト、もうテスト終わってますかね、もう4月までから少し入っていこうかな、
はい、
それとやっぱりこれから結構高齢の社員がいますのでね、そういう人たちはやっぱり介護っていうのがついて回るので、我々のせっかく育て上げたコンサルタントが介護とか育児で職を去るっていうのはね、じゃあ人材派遣ですぐ代わり取れますっていう世界ではないんですよね。
そうですよね、
ですからそういう期間はずっと続くわけじゃないので、その期間は何かそういうあの短時間勤務とか在宅勤務とかいう制度での中で動いていただいて、そういうものが解消した暁にはまた復帰してもらうというものとして考えてます。それと建築なんかはですね、あの我が社が外注先さんへ仕事を出す場合があるんですよ、
はい、
そしたら自分のところの社員が休んでも出せるんじゃないかという発想ですよね、
はい、
ただ毎日現場行かなきゃいけない土木系はね、これはちょっとね厳しいかなと、だからそういうところはもう一つね、短時間勤務とかその人たちでも取れる制度をまたちょっと見つけてあげないといけないかなと思っております、で究極の目的はねそれだけじゃないんです、在宅勤務は、って言いますのは拠点が当然あの北陸電力の関係会社ですから、富山が本社ありますので、今いろんなところで日本全国でちょっと仕事をしてますので、太平洋側の人たちも採用したいしですね、中東の人でも採用したいんですよね、だけどそうするといや勤務が富山だと、いうことになるとなかなかじゃあ子供さん連れて来れませんよね、じゃあどうするのって、その時に富山の職場にその方を採用してこれないなら、うちから職場を持っていけばいいじゃないかって、だその方は例えば静岡なら、静岡にいて、インターネットでつないで仕事をしてもらって、月に1回か2回、打ち合わせ、それから会議等でこちらへ来て、晩いっぱい帰って翌日いっぱい飲んで帰ってもらえばいいじゃないか、だからどうしてもここで仕事しなくても、職場をそこへ持っていけばいいんじゃない、だからこれから採用するということでもこの在宅勤務は使えるなというのが今ちょっと頭にあります。例えば支店を作るって言っても、あの埼玉の浦和とか新幹線の便のいい大宮で支店を作ったとしましても、じゃあ静岡にで採用した人そこ通えると言ったらやっぱりネックになりますんでね、だからそこの所属にしてそこへは月に1回もしくは週に1回は行っても、あとはモバイル等を利用しましてね、連絡さえやり取りができて、あの情報セキュリティだけしっかりすればいいんじゃないの、っていうのがこれからの勤め方のあり方ですかね。
レディオジャーナル、頑張る富山の元気企業。次週のこの時間も北連技術コンサルタント株式会社代表取締役社長松田則之さんをお招きし、企業経営者独自の視点からさまざまなメッセージをお届けしていきます。聞き手はグループフィリア代表森田博美さんでした。